このところから御座についておられる方への礼拝、御座についておられる方への礼拝という題で、御言葉を取り継がせていただきます。パトモス島で栄光のキリストを見たヨハネは、この主から命じられることでアジアにある7つの教会に宛てて手紙を書き送りました。今あることとして主が語られたことですね。でさて、今日からこの後に起こること、つまり将来に起こることとして主がヨハネに掲示された、示されたことを見ていきます。皆さんも読んでお分かりのように、この4章には 天ですね、 Heaven、 天の光景とその御座についておられる方への礼拝が記されているわけです。一節もう一度読みします。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声があった。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。必ず起こることをあなたに示そうと。この天に一つの門、開いた門があったとは、それは隠されている、隠された天の光景がですね、ヨハネに掲示されたということですが、この時ヨハネは先にラッパのような声で、私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声、ちょっと長いですけれども、でもラッパのような声、あの初めの声、を聞いたと言っていますね。で、それは誰のことか。一章で見ました栄光のキリストですね、私の後ろから、語りかけるこのラッパのような音っていうのはイエス様、栄光の主のことですね。主はヨハネにこうおっしゃいました。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと。どうぞイメージしてみてください。もしあなたがヨハネならば、どんなことが示されることを期待しますか。一つの門、開いた天に開いた門があってね、ここに登りなさい、ね、必ず起こることあなたに示そうって言われた時に、あなたはどのようなことをですね、イメージ想像されるでしょうか。私ならば、黙示録がね、その多くの これからどんどん始まっていきますが、大患難、終わりの時のこの大患難、そして裁きということがあります。もちろん天国はあるわけですが、でも新天新地や千年王国のことも記されていますが、でもそういったことがあるので、私なら大患難時代のことがですね、示されるのではないかと考えたりするわけですが、でも栄光の主キリストが初めにこのヨハネに見せられたものを、この必ず起こることとして見せられたこの天の、ものは、天の光景、天におけるその光景と、その御座についておられるお方へのこの礼拝の様子でした。今日のところもなかなかそのイメージが難しいわけですけれども、共に御言葉に聞いていきたいと思います。2節3節のところ、たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。この御霊に感じたとは、一章の十節でも、出てきましたが、英語では、I was in the spirit ですね。I was in the spirit。御霊のうちにあってとなっていますね。つまり、この時、ヨハネはパトモス島にいたわけです。その肉体においてね。いたわけですが、その肉体とは別に、彼の霊が天に引き上げられたということでしょうね。そこで彼は、天に一つの御座、王座ですね、スローンがあり、王座、御座があり、そこについておられる方を見たわけです。そのお方はどのようなお方であったのか、碧玉や赤目ののようと言っていますね。皆さんイメージできますか。碧玉って言われても私も何のことかわからない。英語ではジャスパーですね、水晶のように、水晶のように透き通った石のことですから、ダイヤモンドのようだという人もいますね。もうダイヤモンドをこうイメージしてもいいと思います。また赤目のカーネリアンですね、カーネリアンですね、とは血のような赤色の石、 つまりルビーのようなものですね。ルビーのような石です。まあどちらも宝石なわけですが、なぜヨハネはこのような表現を使ったのか。ミザが見えてミザについておられる方を見たときに、そのダイヤモンドのようにルビーのようだって言ったときに、なぜこのような表現だったのか。そのようにしか表現できなかったからですよね。つまり一章で、見た、目撃したその栄光の主キリストの時にはヨハネはもう少しね、その髪はとかその目はなんとかで、でこうやってこう表現したわけですけれども、でも御座についておられる方、つまりこれは父なる神様ですね、父なる神様はこのようにしかそう表現できない。まあ、霊なるお方なのにそうって言ったらそうなんですけれども、でもこのようにしか表現できなかったわけです。そしてその御座の周りにはまたこの緑玉ですね、これはエメラルドのように見える、虹があったっていうんですね。もうキラキラというかね、そういうこうイメージですよね。ちなみに大祭司が胸当てにつけていたこの12の石がありますが、その最初は赤目の、そして最後は碧玉ですね。出エジプトの28章などに記されていますが、またこれらの石というのは、新しいエルサレムの城壁、これは黙示録21章に記されていますが、新しいエルサレムの城壁壁の土台石としても使われています。4節、また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。皆さん、この24人の長老とは誰のことでしょう。まあ、パッと読むだけで、また仲介書など見ないでね、説明がない聖書だと本当にわからないですよね。推測するしかないわけですが、なぜ24なんだろう。で、彼らは旧約と新約時代を通じての忠実な信仰者の代表とか、24人のうち、その12人は旧約の族長たちですね、族長、また後の12人は新約の使徒たちを表すとか、ユダヤ人と新しい教会を代表しているとか、旧約新約の教会全体を代表する御使いなど、いろいろこう解釈が あります。で、私はですね、まあ、それらをこういくつかそれを調べる中にあって、調べて、私は彼らがこの24人の長老たちは、主によってあがなわれた救われた信仰者の代表、つまり敬虚ですね、引き上げられた、このラプチューですが、敬虚された教会の代表だと思います。この24の長老たちというのは救われた信仰者の代表ですね、敬虚された教会の代表だと思います。というのも彼らは白い衣を着ていたわけですね。そして頭には金の冠をかぶっていたわけですが、白い衣とはキリストによって罪許されたものを義とされたものに与えられるこの義の衣ですね。これ7つの教会で見てきました。何度も白い衣が着せられてこうあったわけですが、それはイエス様によってってのみ、その着せられるもの、罪許されたものに与えられる義の衣であり、また冠とは勝利者に与えられるものですよね。命の冠とか出てきましたけれども、勝利者に与えられるもので、このじゃあ24という数字は何なのかというと、ある方はですね、ダビデがレビ人たちをですね、もうあまりにも人数が多くなっている、その時にはね、でもそのレビ人を24の組に分けて、祭司の務めに当たらせたところから、これは教会全体を示す象徴的な数字と考えられています。第一歴代の24章にこの24の組に分けられたとありますが、この祭司ですね、ですからこの教会全体を示す象徴的な数字と考えられています。で、私たちは黙示録の1章6節で信仰者ですね、私たち、信仰者主にあがなわれた者たちが祭司の王国であることを見ました。王国とされて、祭司とされたってこう見たわけですが、ですからこの2章3章では今ある地上の教会を見ましたね、7つの教会を見たわけですが、そしてこの4章5章、では天における教会が描かれているということですね。 まあ、いろんな解釈があるので本当に難しいところです。ただ私はそのように理解していますね。ちなみにこの立場を取る人は教会の敬虚がラプチャーが大患難の前に起こると信じることになります。で、私もそこに立つわけですが、でも仮にそうでなかったとしても、まあ患難時代の前半に7年のうちの3年半と3年半前半のどこかではラプチャーされるんではないかというともありますね。まあ、ここはもう私たちが、いろんな、ね、議論がなされて、立場が違いますけれども、わからないところですね。あまりこうはっきりと言いすぎるっていうのも危険なところだと思いますが、私は個人的に大患難の前に教会が引き上げられるということを信じています。5節、御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。皆さん、稲妻と声と雷鳴とは好ましい光景ですか？稲妻や雷鳴が起こっている、ね、それを見るっていうのは、ね、どうでしょう？恐ろしいことですよね。で、それらは神様の栄光とその、力を象徴ですが、と同時に神の裁きが地上に下ろうとしていることを暗示していますね。また御座の前では七つの灯火が、それぞれ七つですね、メノラーみたいな一つのうちの七つっていうよりも七つの灯火が燃えていたわけですが、これは神の七つの御霊だとこの御言葉に、説明がなされていますね。6節7節、御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。皆さんいかがでしょう。この時点で皆さん、あなたはこの天の御座ですね、天の御座とその周り、そしてその前の光景をイメージすることはできますか？私も何度も何度も日本語でも英語でも聖書を読みながらですけれども、なので皆さんにはいつも前もってあらかじめ、次の週の、ね、メッセージの箇所を読んできてくださいっていつも言っていますけれども、でもそれでもなかなかイメージは難しいですよね。もちろんこれを完全に表現しきることはできません。でも試みた人がいますので、これはあくまで参考までに、あ、こうなんだって、もうこれで分かったっていうのはやめてほしいんですけれども、イメージとして、なんとかそれをね、こうイメージするために前に参考までに絵を出しておきますので、ちょっとイメージパッと最初見た時にちょっとなんだこれってなるわけですが、まあね、なるべく忠実に描こうとしているのが、ね、御言葉からわかりますが、で、御座の前は水晶ですね、クリスタルに似たガラスの海のようであった。で、これは神様が聖なるお方であることを指していると思われますが、例えば、出エジプトの王記の24章9節10節にこのように書かれてます。モーセが出てきます。それからもう前に出ます。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイア、写真が出てると思いますが、サファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。海ですね。黙示録のところではここでは海と表現されて、ガラスの海のようであったってありますが、海と青空とは、まあ、ある意味違った、ある意味とか違った表現ですが、でもどちらも青く透き通ったという点では共通していますよね。まあ、とにかくいずれにしてもその神様の御座の前はそのようであったというわけです。で、面白いですよね。旧約聖書にそういったね、黙示録わからないなと思うんだけれども、旧約聖書にたくさんそういうね、同じような表現っていうのは出てくるわけです。そして御座の中央と周りには前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいましたと。第一の生き物は獅子のよう、 ライオンですね、獅子のよう。第二の生き物はお牛のよう。第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。またすぐ後で見ますが、見言は見ますが、これらの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも翼の周りも内側も目で満ちたというんですね。で、皆さんこれらは何者ですか、この4つの生き物。少なくともこれらがその天敵存在ですね、つまり神様が特別な存在として作られた被造物であることは間違いないですが、ミツカイですね、ガブリエルや、ミカエルのようではないです。そのイメージとしては違うんですが、でもミツカイだと考えられています。で、翼が6つという点からすると、イザヤ書に出てくるセラフィムかもしれない。前に出ます。イザヤ書の6章、1節のところ、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで、顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと。で、この4つの生き物がもしセラフィムであるならば、彼らのこの聖なる聖なる聖なる、万軍の主、その栄光は全地に満つという賛美は、今日の8節以降ですね、またすぐ後に見ますが、8節以降の賛美と似ていますよね。ただこの時彼らの顔は翼で覆われています。顔も足、体もですね、そういった意味で。ですからどのようなものであったかはわからない。覆われていますからね。で、またエゼキエル書を見ると、その1章と10節を見ると、そこにはケルビム、私はいつもそのセラフィムもケラビムもごっちゃになってわからなくなるんですが、このケルビムという神に作られた特別な被造物が登場します。で、4つの生き物は、この黙示録の4つの生き物はこれらとの関連性も考えられますが、ただケルビムの場合には翼は4つなんですね。4つ。そしてその顔は、それぞれではなくて、おのおのではなくて、それぞれのケルビムのそれぞれに、おのおの人間の顔、獅子の顔、牛の顔、ワシの顔がのようなものがあったっていうんですね。それぞれに、別々ではなくて、それぞれにこれら4つの顔のようであったというわけですね。ですから、結論付けるのは、黙示録のこの4つの生き物とは、神様に作られたそのものとしてのこの見つかりと理解して良いでしょうね。イメージが壊れるかもしれません。ベイビーのようで羽が生えてみたいな感じで、が天使だって思ってる人がいたならば、もうすんごいイメージが壊されるわけですが、でも神様の前にいるものとして、4つの生き物、神様を褒めたたえるものとしての神様が創造された御使いと理解してよいでしょう。8節、この4つの生き物にはそれぞれ、今見たところですね、6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。この目で満ちていたとは2回出てきますが、それは彼らの目が全地に向けられていたということですね。もうすべてをご存知なの神様のみですけれども、でもこの御使いたちは、その自身にも前も後ろもそうですし、翼にも目で満ちていたわけですから、その目が全地に向けられていた。ではこれらの生き物、御使いは、御座の中央と周りとで、何をしていましたか？何をしていたのか？彼らは昼も夜も絶え間なく、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方と叫び続けていた。皆さん、これは聖なるお方、万物の支配者、すべてのものを作られたお方、永遠に生きておられる父なる神様への礼拝ですね。 しかもそれは昼も夜も絶え間なく、日曜日のちょっと90分ね、60分から90分ぐらいの間ではなくて、絶え間なく昼も夜も絶え間なく続けられるものであった。そして御座についておられる方をそのように礼拝していたのは彼らだけではない。4つのその生き物だけではなくて、9節から11節のところ、またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についておられるか、いる方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしいお方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。御使いたちが神様に栄光を誉れ感謝を捧げるときに、その周りにいる24人の長老たちも共に礼拝を捧げました。彼らはどのように神を拝んでいたのか。御前にひれ伏してですよね。御前にひれ伏して、皆さん、あなたが最後にこの神様の前にひれ伏して礼拝を捧げたのはいつでしょう。したことがありますか。御前にひれ伏して神様を拝んだことがありますか。いつですか、それをしたのは。最後に、イスラム教では文字通りひれ伏してアラーを拝みますよね。その絵を見たことがあると思います。カトリックでは膝をついて、祈りを捧げますけれども、あなたはこのようにひれ伏して神様を礼拝したことがありますか。もしあるならば、それは、最後いつそのようにして、神の前にひれ伏して礼拝を捧げたでしょうか。もちろんそれは外側のパフォーマンスであってはいけません。そうしてるから、もう礼拝するってことはそうだからって、それさえやっとけばって、そういうことではない。主の前におけるひれ伏す心の態度が本当にある意味恐れがあるわけです。畏敬の念ですね。恐れと感謝とも、本当に何て言うんですか、王ですね。英語で言う AWE に王、簡単ですね。その、を持ってこう、主の前にひれ伏す、その心の態度が外側にも現れるべきですね。で、信仰者の代表である24人の長老たちは、そのようにしてひれ伏して神を拝みました。また彼らは自分の冠をですね、御座の前に投げ出して主を拝んだというんです。ここでの冠とは、王のような支配者の持つ冠ではなくって、まあ、2つなんか、言葉の種類があるようですが、支配者の冠ではなくて、勝利者に与えられる冠を指す言葉だと言われていますね。その言葉が使う。ですからそれは彼らが主からいただいたものなわけです。ね、主がそのようなものに私は命の冠を与えるってね、そのようにして、主がこの24人もそうですし、信仰者すべて、イエス様を信じるすべてのものに与えてくださる冠なわけですよね。でも私たちは、それを知っています。私たちは自分がそれを受けるにふさわしいものではないということを知っているわけです。なぜならば、それは私たちの素晴らしさや、ね、自分の その正しさや行いによって獲得したもの、自分は値する、それを受けるに値するとか、そういったものではなくて、値しないんですよ。受けるにふさわしくない。でも、主の素晴らしさによって、このお方が素晴らしいお方、憐れみ深い恵みのお方であるゆえに、ギフトとして、恵みとして、また報いとして、忠実なものへの報いとして与えてくださるものだからですね。ですから24人の長老たちは自分の冠をこれは俺のものだっていう、そういう態度じゃなくて、この冠を御前に投げ出してこう言いました。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしいお方です。あなたこそそれを受けるにふさわしいお方。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。長老たちをして彼らが見舞いにひれ伏して、また自分の冠を投げ出して父なる神様を拝んだ理由、それはこのお方こそ神であり、栄光と誉れ、オーナー、グローリーとオーナーとパワーですね、力と受けるにふさわしいお方だからです。で、この、最後の言葉が、4つの生き物の時には感謝でしたが、長老たちはその感謝のところが力となっていますね。 神様の栄光と誉れと力とはどのようにして表されたのか。それは神の作られた、このお方が作られたもの、つまり万物、すべての被造物を通してですね。皆さん、この世とそこにあるすべてのもの、また私たちは皆神様の御心のゆえに作られました。そして存在しているわけです。今日も存在している。ですから神様の御心の外で、創造された、作られたものは何一つない。私はそこには関係ないと言える人は、信じるか信じないかは別ですよ。でも神様のその御手の御心の外にある人は一人もいない、あるものは一人もいない。このことはすでにこの お方を信じている者には当然のことに思えるでしょう。でもそれは決して聞き慣れて良いことではない。あ、そんなものかね、もう聞き慣れてる、ね、知っているって、そんなものではない。なぜならば、それによって何を目的として生きるかが変わってくるからですよね。本当にそれを知ったら、あ、OK って。じゃあ私は私の生き方にはならない。それを知ると知らないとでは天地の差ほどに差があるからですね。つまり創世記の一章一節、聖書の初めにあるように、初めに神が天と地を創造した。神がですよ、主語は神なわけです。私じゃない。初めに神が天と地を創造したを信じる人は、神様に向かって生きるようになる。でもそれを偶然だって、たまたまだって、誰も創造主はいない、たまたまだと考える人は、じゃあ私が中心、私を自分を目的とし、つまり自分自身のために生きるわけですよね。でも自分で自分を作らなかったもの、自分が勝手にね、そうやって自分で勝手にね、存在しているものでない、ものが、いくら自分の存在価値や生きる目的を自分に問うたところで答えが出るはずはない。万物を創造された方に、この作られた方に、その御心を持って作られた方に聞かなくてはいけない。そしてその創造主が、誠の神であることを知るならば、本当にこの方を知るならば、お出会いするならば、私たちはこの方こそ栄光と誉れと感謝、力を受けるにふさわしい方であると、このお方を拝まずにはおられなくなる。この方が作られた何かじゃなくって、作られたものを神のように崇めるんじゃなく、それが偶像礼拝ですね。自分自身も含めて。で、人間の歴史というのはそういうもので、誠の神ではなくて、神様の作られたものを神として崇める。間違ったところにあるわけですけれども、でもこのお方を知るならば、もうすべてはこのお方によって作られたこのお方を私たちは拝むようになる。皆誰もが、で、何かを礼拝してますからね、何かを一番愛していますから。でもこのお方を愛するときに、私たちはこの方を拝まずにはおられない。父なる神様が創造主である、そのようにして創造主であること自体、その私たちが礼拝する十分な理由なんですが、でもそこで終わらない。同時にこのお方は私たち罪人を愛してくださる方だからですね。そのような方が私たちのような罪人を、自己中心な神を退けて自分を神のように考える、他のものを神として崇める、それにより頼む、それを望みとするような私たち罪人を、この方が愛してくださるからです。皆さん、父なる神様はどのようにして私たちを愛してくださるのか。御子イエス様を与えてくださることによって、これもいつも見ていることで福音ですよね。今日の箇所ではイエス様は初めの声としか出てきません。これを語っているのはイエス様ですけど、初めの声としか出てこない。でも次の5章では、ほふられた子羊として登場されるわけですね。ここでも礼拝が続いていくわけですが、そこにイエス様が出てこられる。なぜイエス様がほふられた子羊なのか。それは私たち罪人に対する神の裁きを、ご自分が、イエス様が代わりに受けることで十字架にかかり、その贖いを、死を 成し遂げてくださったからですね。イスラエルの民が奴隷であったエジプトの地から救われた時に、子羊がほふられることで、その人々はそれを肉を食べ、血を門と鴨居に塗ったわけですが、そのことによって、その犠牲が払われたことによって、子羊がほふられたことで、彼らに対する神の裁きが過ぎ越された、パスオーバーですね。ですがイエス様はその子羊のように全人類のため、私たちあなたのために十字架でご自分の体を裂かれてくださり、血を流してくださることで、私たちのに対する神の裁きを過ぎ越す者、救い主となってくださった。ですから彼を救い主と信じる者は皆イエス様の血、その身代わりの死によって罪許されるわけです。父なる神様はそのようにして私たちを愛して、許すだけではなくって、そのよみがえったイエス様を信じるすべての者に、を神の子供、ご自分の子とし、聖霊を与える、救いの保証として聖霊を、ご自身の霊を注いでくださることで、そのようにして、あなたは私のものだ、私と共に永遠を受け継ぐものとして愛してくださっています。そのありえない このまた大きな愛を知って、私たちがいやいやながらではなくって、何か欲しいからじゃなくって、本当にその愛によって、福音によって、イエス様によって、私たちが心からこの方を愛するもの、礼拝するものとなるためですね。ピリピ書の2章の6節からのところ、有名な御言葉があります。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの肩を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめて、すべての口がイエス・キリストは主であると告白し、父なる神が褒めたたえられるためですと。イエス・キリストは主ですと告白する者は、それでよかった。自分は救われた。そこで終わらない。告白する者は、父なる神様を知るゆえに、このお方の素晴らしさ、栄光を知るゆえに、このお方を褒めたたえるようになる。そのためにイエス様は来られた。十字架の、キリストの十字架の死と復活を通して、この方の栄光を褒まれ、力を知るからですよね。また神様がいかに自己中心な罪人の私を愛してくださるか、私たちですよ、それぞれ私たちを、このお方が、そんな素晴らしいお方が、こんな私を、こんなちっぽけな私を、滅びく私を愛してくださることを私たちが知るからですよね。で、そのような人はこの天での礼拝に加えられるんです。今は地上にありますよ。でも御霊を通して、もうすでに私たちはこの礼拝に加えられてるんですが、やがての日、私たちもこのようにして本当に天での礼拝、天とは神様がおられるところですが、本当にその臨在のもとで、私たちは永遠にこの方を礼拝する、この方に仕えるようになる。永遠に神様と御子イエス様の栄光、その輝き、素晴らしさを仰ぎ見て生きるようになる。ですから私たちは今の時、ヨハネを通して主が語られたこの予言の言葉、黙示録だけじゃなくてですよ、聖書全体ですが、特にこの黙示録、心を止め、それに聞き従う必要がある。それは必ず、起こることだからですね。そうかもしれないじゃん。これは必ず起こることだ。イエス様は必ずという言葉をここ今日のところでね、おっしゃってますが、これらは必ず起こることだからですね。私たちは共にこの方に聞き、この方を礼拝し、そしてこの方の本当に天のこの存在、臨在のもとに迎え入れていただこうではありませんか。お祈りします。